おはようございます。おはようございます。やっとマイクも目覚めました。はい、もう金曜日なんですね、皆さんね。えいやー、月曜火曜って長えなと思いましたけど、もう最後の、朝のメッセージの時となりました。大変多くのことを学びましたね。まだまだ聞きたいなと思います。で、今日は分科会がないんですね。で、そのことを先生に先ほどお伝えしました。今日は分科会がないんです。そしたら先生が恐ろしいこと言われますねって言われ、実はそれよりも恐ろしい夢を私は見たんです。川野先生との朝のやり取りはごくごく普通でした。それでよかった。でも見た夢がすごい怖かった。先生のメッセージが10時15分にピタッと終わったっていう夢見まして、みたいな。もうね、それでうなされちゃって、うわー、どうしようって、それが普通なんですけどもそういう夢を見ましたところがですね、今日は、皆さん、分科会がありませんので、先生が、多分、もう本当に先生様に導かれるままに、もしくは先生の身勝手のままに向かわれるかもしれませんけども、大変期待したいと思います。聖書をお読みいたします。第一列王記19章1節から18節。第一列王記19章1節から18節。エリアの洞穴と題しまして御言葉を聞いていきます。アハブはエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこととを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行きハザエルに 油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。アーメン。では皆さん、福野先生を大きな拍手を持ってお迎えいたしましょう。
皆さん、おはようございます。先生が恐ろしい夢を見てくださったそうですけど、実は私の方はですね、その前に今週もお世話になりました、ありがとうございました。もう今日が最後で、もうあっという間、先生おっしゃったみたいに月曜日はこれからかと思いましたけど、もう明日はもう日曜日のあれはないですよね。でこういう集いが今回は最後ですけど、まあ夜またありますけど、もう本当に先生方をはじめ、皆様に温かく迎えていただいてありがとうございました。私は、初めてのところはやっぱり多少緊張するんですけど、まあ今回まあ2回目ということもありますけど、まあ、皆さんが本当に優しい笑顔で、いつも出会ってくださるので、ほとんど緊張しませんでした。もう本当に感謝でいっぱいです。でそのせいかどうか分かんないんですけど、だいたいメッセージっていうのは、まあ前の私前の夜に準備するものなんですね。でこの、マウントハーモンのこの収容会に関しては何ヶ月か前ですよね。だから当日が来ると忘れてるんですよ、もうね。いや何を話すか覚えてるんですけど、その温めてきたものがもうなくなっちゃってるんで、で毎回ちょっと思い出さないといけないんですけど、もうやっぱり金曜日ぐらいになるとですね、もう思い出すどころかもうフラフラしてるんです。もう一緒に行こうよみたいな感じで今朝いるんですけど、でも本当に楽しい、恵み の時でした。もう本当にちょっと寂しくなってきましたね、もう逆にですね。まあ、そんな気持ちでいっぱいです。ある時ですね、一人の関東の牧師夫人の方だと思うんですけど、お手紙くださって、まあ、小さな中にある品物が入ってました。でこういうふうに書かれていたんですね。まあ、先生よく失敗を話しなさる、私よく言うんです、人のことは言いませんけど自分のこといくらでもあるんで、でそれでこれをプレゼントに送りましたって書いてあったんで開けましたらですね、最近日本でも羊毛で小さな人形とか作るキットがあって、そういうのが流行ってるんですよね。でまあその方はかなりできるみたいで、そんな小さなものじゃなくって、10センチ、もうちょっと大きいかな、四角い板の上にですね、羊のお尻がこう立体的にくっつけてあるものなんですね。で彼女がタイトル、穴があったら入りたいって、こういう、でその失敗した時はどうぞそれを見て慰めてくださいという、おこれいいなと思いましてですね、で私しばらく教会の玄関の入ったとこ置いてましてね、みんな教会来た時にこれ見たらいいよとか言って、まあ、まだ置いてるかも分かんないんですけど、で、まあ、私たちも誰でもそうですけども、穴があったら入りたいわみたいなですね、そういう気持ちとか経験するんじゃないかなと思うんですね。で私いつかですね、新幹線と失敗なんてのを書こうかなと思ってるんですけど、もう本当によく失敗するんですね。面白いことばかりあるんですけど、ある時東海道新幹線乗っておりまして、まあ、途中でこう席に戻ってきて座ろうと思った時に、私の席の前の方がもう思いっきりこうリクライニングをガッとしてあったんですよ。で、まあ、こう体こうしてこう座ろうと思ったんですけど、時々新幹線でガタッて揺れるんです。 でちょうどこうした時にガタッと揺れてですね、おっと危ないと思って右手で前の椅子を掴もうと思ったんですけどこうなってたもので、前の方の少年の方の頭をこう掴んだというか掴むものがなかったというかですと思って申し訳ありませんってお嬢が言ったんですけど、その方はうんともすんとも言わないでもうじっと座っていらっしゃったんですね。もう私ね、あの椅子に座りながらもう本当に穴があったら入りたいという、そういうあの心境になりました。まあ、皆さんもそういう面白い、それは失礼なことですけど、ね、あの失敗がいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今日読んでいただいたこの箇所は本当に穴の中に入った人ですね。エリアは本当に穴の中に入ったんですけど、まあ、その人 の, あのお話なんですね。あのエリアが結構好きな方どのくらいいらっしゃいますか。まあ、エリアとエリシャというふうに比べると、エリアが好きな方、はい、エリシャが好きな方どっちでもいいんです別にどっちでもいいんですけど実はですね、この間の、春の私たちの正解のテーマがそこだったので、まあ、結構私エリアとエリシャのことをもう一回調べたんですよね。で気がついたこといろいろあったんですけど、あのまあ、預言者がたくさん旧約に出てくるんですけど、エリアとエリシャっていうのは一つのこう何でしょうかね、あのペアのような感じなんですよね。で、あの一人で切り離して考えるよりもこう二人がこう重なってというか連なってあのいろいろ教えられるところが多いんです。あのエリアは、まあ、手に登ってきましたけど、まあ、そのことはある意味でキリストの雛形だと思うんですね。で、そう考えるとエリシャはクリスチャンや教会の雛形、全部じゃないですよ、そのところなんですけど、で天からの街灯がマントがね、マント落ちてくるというか、まあ、それはまさに助け主 の, あの雛形じゃないかなということをすごく思いました。まあ、2倍の霊というのは長子の権利を表しますから、まあ、エリシャがエリアから、預言者としての油注ぎはその前に受けているんですけど、そこで文字通りこう油注ぎを受けてその働きをスタートする、まあ、そういうところをこうずっと私見てましてですね、エリシャという人もエリアという人もまあ改めてすごいなと思ったんですけど、まあ、今日読んでいただいたこの19章の中にエリアが、まあ、エリシャに油注ぎをすることの神様からの任命のことが最後にまあ出てきたんですね。でエリシャそのものというのはあんまり詳しいことはわからないですよね。突然アハボの前に現れて、で私の言葉がなかったら雨が降らんとか言ってですね、まあ、すごいことを言うわけですけど、でも文字通りそういうふうになるわけですね。でこのアハブ王っていうのは、まあ、ものすごいまあ悪い王様だったんですが、まあ、アハブのもともとはお父さんですね、オムリという王様で、このオムリという王様が実はサマリアという町を中心に北王国の首都を築き上げていくわけですね。で、まあ、サマリアっていうのはだから一つの町の名前でもあるし、その地域全体の後にまあ名前になったわけですけど、でこのお父さんがアハブの奥さんをまあ決めるわけですよね。イゼベルという奥さん、フェニキアの方ですかね、上の北の方から、まあ、お父さんによってこう決められた結婚だったんですけど、まあ、このイゼベルという人がまあすごい方だった。ね、そういうことがまあ出てくるんですね。でイゼベルを通して非常に大きな問題が北王国の中に広がっていったのは、やはりこのバール礼拝というのが本格化したということだと思うんですね。でバールとアシュタロテっていうのは、まあ、夫婦の神様みたいな感じでですね、非常に残酷で、まあ、不道徳な、まあ、宗教的な祭儀というものをやっていたわけです。で、そういうまあ暗黒のまあ時代でも不思議なんですけど、この イスラエルの北王国、まあ、南王国もそうなんですが、南王国っていうのはですね、やはりダビデ王のこう直接の系図がずっと残っているところで、ほとんどの王様が継承していくんですけど、北王国は殺されたり、もうそんなんでいろんな人がこう王様になっていくという、まあ、歴史がまあ、あるんですね。でもどうもこう合点がいかんっていうのは、まあ、南王国もそうなんですけど、2つ合点がいかないことがあるんですね。なぜこんな悪い王様からいい王様が生まれるのか、あるいは逆にこんないい王様からなんで息子がこんな悪い王様になるのかこれですね、本当にわからない。でもう一つは、こんな悪い王様なのに国がなぜ繁栄するのか。アハブの時代もそうです。そしてマナセという、まあ、最悪の王様がおりましたけども、まあ、これは南王国の方ですよね。でも一番長かったですよ、彼の統治期間というのはね、ものすごく繁栄します。でもそれはその当時だけを見るとそう見えるんですけど、外側を繁栄しても中身が腐敗しているので、やがてその結果が次の時代に、あるいはその次の時代に出てくるわけですよ。だから私たちも、いやまあ神様を信じなくたってうまくいってるやんとか思ってこう生活してるとですね、あなたの巻いたそういう生き方とか身が次の世代とかその次の世代の中に出てくるんですよね。まあ、そういうふうに考えると、逆に今は厳しくっても信仰を持って生きるということでも大変な中を通っていたとしても、必ずその信仰の祝福の実を刈り取るというのがですね、その次の、あるいはその次の時代にやってくると思います。まあ、そういうふうにこう考えていくときに、エリアもエリシャも神様がその時代に置かれた預言者であって、どちらも自分が自分の時代に神によって任命されたことに対してその役割を果たしたと言えると思います。まあ、私たちもその自分の人生というのを見るときに、そういう見方というのも大切じゃないかなと思うんですよね。まあ、ということはですね、ある部分は継承してるんですね、何かを。ある部分は神があなたに与えておられて、ある部分はあなたが未完成のまま置いていくんですね。それでいいと思います。私たちはこうチェーンのようにつながっているので、誰かのし残したことを私がし、私ができなかったことを次の人がやっていく。でも一つなんですね、ずっとそのつながっているわけです。まあ、こういうこのことの預言者ということの中でも、まあ、エリアとエリシャの中にまあ見ることができると思います。でこの19章ですけども、この19章の中に、まあ、立つという、まあ、言葉というか、その動作も含めてちょっと訳によってもちょっと変わってるところがあるんですけど、主なことが4回出てくるんですね。でその一つ一つの区切りの中で私たちが学ぶことがすごく多いんですけど、まあ、今日はその、まあ、観点から見ていきたいなというふうに思っています。でこの新約聖書、特に昨日夜は大沢先生エペソ書から話があったんですけど、その時おっしゃったんで、私はエペソ書本当好きなんです。なぜかっていうとですね、私救われて教会に行きました。恩師はエペソ書ばっかり聖書話してましたんでなんか身に入ってですね、なぜかっていうと、まあ、エペソ書ばかりということではないんですが、まあ、ロマ書ガラテア書が多かったんですけど、その一つの分かりやすい、パウロはこう表している部分がエペソ書にあるんですね。まあ、それはキリストにあって座すということ、まあ、クリスチャン生活のポイントですね。座す、歩む、そして立つという、まあ、この3つのポイントですね。まあ、これがエペソ書の中に出てきます。創世記の18章にもそれが出てきます。アブラハムが座っていたって、ね、アブラハムは共に歩いた、そしてアブラハムは立っていたね、実はこれクリスチャン生活の非常に大事な部分を表現する言葉でもあるわけです。まあ、座すというのは、天上でキリストと共に神の右に座す、ね、だからクリスチャンはですね、 いつも二重の立場を持ってるんですね。もし誰かが私に連絡をして、あなた今どこにいるんですかって言われたら、私、まあ、マウントハーモニーいますって言いますけど、でも厳密に言えば私ここにいるけど、私は天にいるんですよって、神の右にね。ちょっと思い出したんですけどね、私たち の、 聖書学校は最初はですね、まあ、堺にありまして、で西宮に移ったんです。でその西宮に移った時にある方がですね、まあ、自分 の、 財産を投げ打って4階建てのビルを建てていらっしゃって、彼は宣教師ですけど、この方のビジョンはですね、そこに大学生をできるだけ安く宿泊できるようにしてあげて、でその伝道したいという、そういうのがあったらしいんですね。でその先生との関わりがあって、私たちの進学校がその西宮に移りまして、4階建ての3階まで、まあ、1階2階教室があって、3階は先生、社会の先生とか校長先生とかですね、その住まいがあって、で4階にまあ、男性だけですけど、漢学の学生の方が、まあ、何人かそこで泊まっていらっしゃった。でそこからいろんな先生方の後に、まあ、器が救われていったんです。例えば安食先生そうです。それから今の学院長の太田先生もそうです。他にもたくさんいらっしゃる、他の団体の素晴らしい器になっておられる方がいるんですね。まあ、それはその一人の先生の、ビジョン、自分 の、 全財産を投げ出して、そういうビジョンを実現なさった。しかもその先生は惜しげもなくというか、それをオレブロミッションという、まあ、私たちの母体の団体に寄付してくださったんです。でそれが一つの 財産になって、まあ、地震がありました時にちょっと、まあ、クラックとかがあってですね、これどうするかって、でやっぱりもうこの際移転しようということで、いろいろ探して生駒の、まあ、中腹ぐらいなんですけど、そこにちょうど銀行が倒産したんですね。その大きな銀行が作った大理石造りのすごいセミナーハウスがあってですね、土地は3000坪で、そこ移転したんです。買い取ってですね、まあ、その時は私はいろんな責任は持ってなかったので、まあ、一牧師として一緒に祈っただけですけど、まあ、リーダーの人たちは、まあ、すごい決断をなさったなと思いますね。で今そこが、まあ、進学校になってるんですけど、でもそういう信仰の原点、私の信仰の原点はやっぱり天上から来ると思いますね。でエペソ人への手紙、今日はゆっくり、もう時間存分にくださるということなので、もう安心して、最後の苦情が出たら全部中浜先生に言ってください。木村先生もアーメン言ってくれてますからエペソ人への1章の3節ですけど、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。まあ、キリストにあってという言葉が鍵なんですが、キリストにあって天上にあるすべての霊的祝福です。地上にあるとは書いてないんです。でもこれはどういう意味かというとですね、地上にあるものは天上から生まれてくるんですけど、私たちがこのことを考えたときに一つの違いはですね、私が願っているような地上の結果ということじゃなくて、神様が導き計画しておられる御心の結果が地上になる、それが天上の意味だと思います。だからクリスチャン生活というのは、今回ロマ書の8章26、27開けましたかね、ちょっともう覚えてないですよ、開いたかどうかね。年齢のせいもあって時々同じことをまた言うんですけどその27節というのは、まあ、神の御心に従って聖霊様が聖徒たちのために取りなしておられる、 聖徒ということは神があなたに意図されているキリストにある立場を指します。そのキリストにあるあなたに神が計画しておられることを神は実現したいんですけど、その土台作りはあなたがアブラムからアブラハムになるという、ヤコブがイスラエルになるという器が備えられる必要があるわけですね。それが26節です。御霊が埋気を持って私たちを取りなしておられる、まあ、今回どの先生方もそうですけど、このお話を聞いている中でですね、みんなそれぞれその埋気の時期があった、苦しい時期があった、ね、まあやはりそれをもうなんていうか超えて、癒しと回復をされてるんで、そこから聞くととても楽しく聞こえるんですけど現実そこにいる時はですね大変だと思うんですよね。おそらくその時はもう私ほど不幸な人間はいないと感じるんじゃないかなと思います。そうでなかったら大したことないでしょうね、その苦難も。でもそれが後の日にですね、あ、これは海の苦しみだったんだと。私もカナダはもうしょっちゅう行きますね、多分150回ぐらい行ってると思いますね。集会の関係でもずっと行くことになりましたから、お父さんには、義理のお父さんには年2回行きますって言いましたけど、初めは年2回だったんですよ。でも1993年からクリスチャンパワーミニストリーズっていうのが始まったので7年間毎月行きました。私毎月行くって信仰もらったから毎月行ったの。でまあ7年経ってからはもう年に4回5回、まあ今は年に3回ぐらいでしょうかね。でも150回ぐらい行ってます、とにかく。でまあ向こうの方は陶器作りで九谷焼きがあってですね、もう一つは最近なんだ金箔ですかね、金箔をこう伸ばすの一度見に行ったことあるんですけど、ちょっとの金がね、なんであんな大きくなるのと思うぐらいね、もうあれ昔はこうなんか土トントントンと打ってたんですがね、今機械があるんですよね。あれ金って打たれるとずっと伸びるんですね。すっごいなとこう思うんですけど、何を言おう思ったか忘れたでまあそうそうそう、思い出した思い出した、ですね、こう打たれて、まあ、大きくなるわけですよね、広げられていくわけですよね。だから私たちもそうですね、やっぱり試練とかこう痛みっていうのはやっぱ打たれるわけですから、環境を通して、人間関係を通して、隣にいる人を通してね、いつもちょっと考えないと分からない。でその打たれることによって、まあ、清められる、清めっていうのは清くなることじゃなくて分離されることです。清くなれたら無理ですよ、もう変わらないですよ、何十年経ったって。でも神様に性別されるという領域が分かってくると、そうでないものの領域がまあ小さくなるというか、あまり関係なくなってくるというか、なくなってはいないけども、だからそういうふうに、ああ私はもうこの時間を捧げなきゃいけないなっていう、自分のやりたいことをまず主に委ねようとかね。そうするとあれですよね、神様がその優先順位をパーッとこう変えてくれる、時間のスケジュールの組み立て方をこう変えてくれる。で私が自分で考えてこれこれこれってやってるのを委ねたら、そーっと動いて、あれと思って優先順位変わったりするんですけど、でもそういう経験だと思うんですね。でもう一つはやはり入れ物が大きくされる、入れ物が大きくされるというのはあなたのその好みとかですね、考え方がこう変えられてくる。で私は2011年、この間去年の先生のお証、さっきこの初めに聞きましたよね、私も全く知らなかったけど本当に敬服しました。でその時私も2011年のことを思い出したんです、まあ、去年明かしたかもわからないですけど、もう2011っていうのは2011でしょ、私11月20日生まれなんですよ。だからお正月のメッセージに今年は私の年ですとか、もうまあ自分の教会だから自分たちの教会行ってもいいだろうとか言いましたら、終わったら2人ぐらい看護師の人たちがバーッと走ってきて、 先生病院行ってくださいって言われてと思ってどうしてったら右目が開いてませんって言われて、まぶたがですね。でもし脳の血管が詰まったりで大変だから、でところが1月ね、もうずっともう予定詰まってて忙しかったんですよ。そしたらもうね、一人の姉妹がね、私行ってる勤めてる病院の予約しておきましたから来てくださいって言われて、それでまあ行ったんですけど、で検査していただいて、私 CT って取ったことがないんですよ。初め CT ってなんか分からなかったんです。 CD はよく分かってますよCT ってよく分かんない。で取りましたらですね、あ大丈夫ですと、ただもう少し精密検査した方がいいかもわからないと、まあ、それでちょっと大きな病院に行ったんですね。で血液検査をして、特別な検査をしましたら、ある数値がマーカーが高かったんです。でお医者さんがですね、あなたは重症筋無力症ですって言われた。私右のまぶただけが重症筋無力症なんです。だいたいまぶたに来るんですよ最初で、だんだんその手足とかいろいろ来てですね、まあ、心臓に来ると大変ですよね。でそれでお医者さんがですね、まず1ヶ月入院してくださいよ。1ヶ月なんて入院できません私って言ったら、でステロイドを取らなきゃいけないので、まあまあそれじゃあ、まあマーカーで 7.7 ぐらいあったんですけど、正常の方は0から 0.2 ぐらいなんですね。でそれで先生なんか通院でどうできませんかね言ったら、分かりましたって、通院でできる、まあ、毎日取るステロイドの最高の量ぐらいをもらって、で飲み始めました。で毎月行って、このまた様子を見てですね、まあ、それとだーっと数値が下がってですね、で今でも完全には戻ってない。まあある別の先生から言わせると、まあ、知り合いだったから言ったんですよ、先生それ治らんからねって言われました。かかってきてもうこれはもう神様に直してもらうんでしょうがないわって、まあ、思ってますけど、でもまあ数値としては今 1.2 ぐらいなんですね。だからやっぱりこう眩しくとだとこう目があれで、最初車の運転ね、片目で運転するようなまあそんなことがあったり、まあ、今頃行くためにお医者さんが褒めてくれるんですよ。もう僕牧師で知ってるんでね、しょっちゅう問い回ってるの知ってますから、今回もよく頑張りましたねとか言ってですね妙なところで褒められてるんですけど、まあそんなことがあって、まあ11年はもう大変なことが続きました。まあ3.11 のね、とても大きなことがあったんですけど、私の家族にもいろいろありまして、父が入院し、母が入院して10月に召されました。87歳でですね。でまあ、教会のことに関しても大きなことは、まあ、いいこともそのあったんですけど、それから生まれた孫の一人が生まれた時に白血病という診断を受けまして、でもう6ヶ月特別なところで抗がん治療、赤ちゃんがね、普通は分からないんですけど、不思議にお医者さんが見つけてくれたんです。普通は2歳ぐらいになるまで分からないんですって。生まれてすぐ見つけてくださって、で治療を始めて、どちらも娘の関係ですけど、そのご主人の方の親御さんも私たちどっちもクリスチャンですから祈ってですね、2ヶ月で退院したんです。もう本当に感謝して、今もピンピンしてますけど、でも一応検査はね、一応、まあ、初め毎月行っていて、今は1年に1回ぐらい、まあ、先日娘がその孫にですね、なぜあなたは病院に行くのかっていうことをきちっと話したそうです。私いい娘やなと思ってます。やっぱりちゃんと知ってもらうって、まあ、ある程度理解ができる年齢になった時にね。で、まあ、そんなことがあってですね、そして11月の後半が私たち の25周年の教会設立のねお祝いだったんです。でそれでその数年前にタンザニアに、まあ、宣教師としてご夫婦を送りましたので、で、その向こうのビザの受け入れ団体がタンザニアのペンテコステ系の、まあ、大きな団体、まあ、300ぐらいある団体の、議長の教会がメインになってくださった。で私、まあ、タンザニアに行ったんですよ。それでね、 その前の年でしたけど、そしてその議長の先生に、先生ぜひ日本に来てくださいと。で30周年のメインスピーカーとして招いたんです。まあ、それは送り出してる日本の教会がどういうものか知っていただいたら向こうも安心しますのでね、まあ、それでお招きしたんですよ。でそれが11月の後半でしょ。でその、母が召されたちょっと後だと思いますが、今度は家内がちょっと別のことがあって1週間入院して検査したんです。全く別のことで、そして驚くべきことを言われたんですね。がんのマーカーが高いです。で乳がんと分かったんです。しかももうちょっと進んでいるので手術をしなきゃいけない。でももう病院もいっぱいなんですよね。でその時にもう一番早く取れた日にちが12月の第2週かなんかそんなんだったと思います。でもうあんまり時間ないんですけど、その間にお祝いがあるわけですからだから、まあ、私も家内と二人で相談して、まあ、これはもう言わないでおこうと、まあ、家族は言いましたけど、ね、やっぱりみんな楽しみにいろいろ準備してるのに、なんかねちょっと暗いようなニュースをあんまり言いたくない、まあ、先生も同じですよ。で私たちも普通にこう過ごして、で入院する前の週の日曜日に皆さんに言ったんです。もうみんなびっくりしてですね。で夫人たちは特に前に駆けがあってきて、もう彼女を抱いて泣きながらですね祈ってくれたんですね。でまあ手術をしました。まあそれは本当にお医者さんもよくやってくださって、まあ、転移もないということでですね、まあ、あと5年間いろんな、いろんな治療のね継続しましたけど、でも多くの人はですね、いや先生たちそういう中にいたとは私たち全く分からなかったと。で私たちは隠していたわけじゃないんです。言わなかっただけのことなんです。なんか平安のようなふりをしとかなあかんとか全然やってません。普通です。でその時にまず、まあ、妻も私もですね、キリストにある平安って本物やねこれってねまあ分かってるんだけど、その経験しました。まあ、先生もね経験なかったと思うんですけど、やっぱりクリスチャンってその困難とか試練がやってくると中にあるものが出てくるんで、普段よりも平安なんですね。あれ不思議なんですけど、ただ私はいろいろ葛藤がありました。癒されるようにもちろん祈ってきた、でも癒されなかった。手術をした、まあ、もちろんうまくいったんですけど、これは私の祈りがもうちょっと熱心だったらね、私がですねもう1ヶ月ぐらいでも断食してでも妻のために祈るとか、そういうことどうしてできなかったんだろうって思いましたよ、正直言って。でも私そういうタイプじゃないんだよ。タイプの問題と違うか分からないそういうタイプじゃないんですよ僕は。まあ、それは必死になったらできるんでしょうけど、私はねそういう偉大な信仰のタイプじゃなくてね、幼子のタイプなんですわ。幼子のタイプって分かります？すぐお任せしますっていうタイプなの。だからまあでもやっぱり自分をちょっと責めましたね、正直言ってね。でもまあ妻は私を責めたりしませんけど、まあ、神様の恵みを経験して、まあ、そういうことがこう7つぐらいずっとあったんです、1年の間にですね。で私の問題はまだ続いてるんです。 でもこれは自分が弱くされる経験だし、でその間ですね、まあ、親のこともあったし、孫のこともあったし妻のこともあったしですね、その後もそうですが病院に行くわ行くわですねもう行かない週がないというくらいですね、誰かのためにこう言ってるというか、まあ、今はもう 2,3 ヶ月に1回ぐらいになりましたけど、もう多い時は1週間に2回かぐらい行ったりとかね。で私病院に行くのがとっても嫌だったんですよ。でもちろんクリスチャンになって健康も守られたので、もう長い間入院したこともなかったんですよね。でなんか病院に行くとねちょっと辛くなるんですね。 だからその時までですね、まあ、入院するとか病院に行くとかそういう自分のそういうのは自分の人生の、まあ、本命から外したいみたいなですねできればない方がいいというそういう考え方だったんですね。でもその時を通して変わったんです。神様おっしゃったんですね、あなたが元気な時も病の時も奉仕してる時も家で寝転がってる時もね病院にいる時もあなたなんだと。そしてそれはトータルであなたの人生なんだということを教えられたんです。でその時にね私第二コリントのパウロのあのねいろんなことを列挙してるでしょ、意味分かったんです。パウロはですね豊かな人生ということを、まあ、私の言葉で言えばですね明確にしようとしています。豊かな人生というのはいいことばっかりの人生じゃないんですよ。悪いことも全部経験してるよって、それで豊かさが増えるんです。というのはその試練とか辛い経験とか、まあ、おそらくパウロの経験の中で私だったら嫌だと思うのはね、まあ、怖い経験もあるでしょうけど、例えば偽兄弟とかですね、嫌ですよねあんなのね、信頼してた人がもう偽物だったとかいうの、そういうことも経験する、騙されることですね。でもその中に彼は神の恵みを見ることができた。なぜかっていうと自分はキリストの中にとどまるということをしていたので、キリストを通して見ることができたんでしょうねきっと。でも、まあ、僕なんかはですね、何かあると時々イエス様から出るんで、ちょっとイエス様出ますわ言ってですね、出て自分でガーッと怒ったりよりして、またあ落ち着いたらすいませんってまた戻ってる、出たり入ったりするんですよ。でもキリストの中にずっととどまり続ければ、あそうなれるんだろうなってね、まあ、そういうことの、まあ、一端を経験しました。そうしたらですね、まあ、今でも病院に行きます、こう待ってるでしょ、いろんな方がいらっしゃいます。もう日本病院今いっぱい、本当にねあんなに繁盛してるとこないと思いますもう人がいっぱいですよね。でもやっぱり辛そうな方、痛そうな方もいらっしゃるから、今までだったらこうもうできるだけ見ないようにしようって、もう辛いからとかね。で今はですね不思議なんですけどね、祈りが出てくるんですね。ああ神様、あの方誰か分かんないけど痛みを取ってあげてくださいとか、あきっと何かショック受けて何かお医者さん言われたんじゃないかなって分かりますから、大体様子でね、で神様どうぞ励ましてあげてくださいとかね、何か不思議に祈るようになった時に、あこれが器が大きくされることだって気がついたんです。その器が大きくされたら何か信じられるようになるとか、そんなことじゃなくって、神様の心を受け止める領域が広くなる。神様は元気な人も病の人も若い人も年寄りもみんな愛しておられるし、クリスチャンもノンクリスチャンも関係なく愛しておられるし、その神様の優しいご真実の愛を私は受け止めにくい。私の中にはいろんな壁があって、クリスチャンとノンクリスチャンとかですね、あるいはいい人と悪い人みたいな、なんかあるいはこれが好きな人と嫌いな人みたいな、こうずっとこういろいろものがあって、いや神様はそれを持ってない。だから自分が苦手な人を神が愛しておられるということを知っていても、その人を私が愛することがいかに困難かという、でも自分の中にあるそういう隔てのなんか壁とか偏見とか、それがスッとこう取り除けられたら普通に接することができる、そういうまあ経験ですね。まあそれはまだ私にとってはまあ本当に始まったばかりかなと正直思ってます。皆さんもおそらく私よりもその経験をそういうふうには考えなかったかもしれないけど、大きくされている方は私は何人もおられると思いますね。そういう方で分かります、接したらすぐに、柔和ですしね、非常にこうあったかいですし、小さなことをこう何ですかね、問い詰めたりしないですね。不思議なんですけどね、やっぱりすごいなと思って。で、まあ、そういうその原点はどこかっていうと、キリストと共に神の右に座っているということですよね。で、使徒行伝2章の32、33はキリストが神の右に座られて約束の聖霊を注がれたってこう書いてますけど、このエフェソ書の中にはこの2章のですね、昨日夕べ開いてくださった御言葉のすぐ近くですけど、 2章のまあ6節ですね。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。キリストと共に天上に座っている。そして約束の御霊を受けて、その方と共に、もちろんキリストは内住されますけど、共に歩き出すわけですね。歩いていくわけです。でもその、歩くということもこのエペソ書の中に出てくるんですね。5章の2節です。どう歩くのか、前半にまた愛のうちに歩みなさいと書かれています。まあ、愛のうちにっていうのはキリストの愛の中にとどまって生活をするということですね。キリストの言葉の中にとどまることによって自分を守り、守るっていうのは被害者にならないように。今の時代は被害者になりやすい時代ですね。人の言葉ももう聞くこともね、みんなそうですよ。だから自分をキリストの愛の中に置くことによって守られた時に、私たちは良いものを今度は他の人に与えることができる。でも攻撃もやってきます。ですからこの6章を見ますとですね、エペソ書ですけど、だからエペソ書の講義に移ってしまったんですけどまた戻りますから、エリアにですね。まあ今日は時間気にしないで言ってたからこうなっちゃったんです6章の11節から14節なんですが、まあ11節だけ読みましょうか。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。あとは13節、一切を成し遂げて固く立つことができるように。14節、そして固く立ちなさい。3回ですね、固く立てと言ってるんですね。信仰に立てということです。それはキリストにあって完成された御業の権威とその力を信頼して、そこにしっかり立ちなさいと。つまりこれはですね、私たちはキリストにあって歩くだけじゃなくって、神の事業を受け継ぐ者として神の御国を来たらせるという、神の願いを現実化する、父なる神の心を自分の歴史にする。すごい表現ですね。好きなんですこういう表現。そう考えると、いや生きるってすごいなと思うんです。皆さんそうですよ。皆さんも毎日の生活は父なる神の心を歴史にしてるんですよ、あなたの人生を通してね。そういうふうに考えた時に、ちっぽけなことで新たに出たらイライラしてたらもったいないですよ、時間が。私は本当にある時から思うようになりました。もうできるだけもうつぶやくのだからやめようと思いました。文句言うのもやめようって。それは道徳的にやめようと思ったんじゃなくて、時間がもったいない、ね、だって時間は命ですから、ね、人生って時間ですからね。その一秒たりとも無駄なことに使いたくないで。だから逆に賛美する、感謝する、そして、良い励ましになるような言葉を出す、語る、ね、思いによって、感情や考えじゃなくって意思によってそれを出す。時には感情的に出せないこといっぱいありますよ。でもキリストにあって神の右に座している、そこに立ってそれをするとですね、少しずつ助けをもらえると思います。私も不完全だから、そんな全部うまくいってないですけど、でもその違いが分かったので、あ、自分は今 あまり良くないなとかですね分かるとすぐこう戻ろうとするんですね。なんか戻れるようになるっていうか、そう思うんですね。で救われるっていうのは、ちょっとローマ人への手紙の8章を見ていただきたいんですけど、収容会にお招きを受けてこんなにまとまらないメッセージしたことはないなんですよ。大体まとめ、ちゃんとまとめてメッセージするんですよ。去年はちょっとまだまとまってたと思うんですよ。今年は全くまとまってないで、毎回毎回それだけ皆さんと中身を一緒にこう分かっちゃって分かち合えていることだと思ってます。むしろ本当は私これが一番好きなんですね。まあ、まとめる必要なんかないですよ。まとめるのはあなたですよ、ね、そうでしょ。 なんか買い物に行ってですよ、あの野菜買いに行ってですね、そのまあ昔だったらその八百屋さんとか行った時にそのご主人が今日はこれとこれと買ってこういうもの作りなさいって言いますか、その奥さんに買いに行きたいですよね。あ、ほっといてください、私が作るんですよって。だから材料売ってくれるけど作るのはあなたなんだから、まあ、あなたがまとめればそれでいいんですよね。でそれでと言いながら無責任なこと言ってますけど、あのローマ人への手紙のですね8章の15節です。15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。今回の訳のいいなと思うのはこの叫びますなんですね。呼ぶが叫ぶになったんです。ちょっと過激になったんです。過激ですよ、こんにちはってこんにちはって言ってるわけですから。で祈りますではないです。祈るっていうのは上下関係です。呼ぶのは家族関係、友情関係です。叫べるっていうのはもっといいかもわかりませんね。でこの中にはですね、まあ、3つの重要なことがあります。一つは、救われる前は恐怖に陥れる奴隷の霊の支配を受けていた、まあ、昨夜も開いてくださったんですけど、エペソ書の2章の前半に出てきますよね、奴隷の霊で。ところがイエス様を信じたら、解放されて、神の子とする子とする御霊を受けた。でこれが今私たちは御霊を受けて歩いてるわけですよ、生活してるわけ。でも神様はそこからですねもう一歩進んで叫ぶこともしなさいよって言うんです。アバ父、どういう時に叫ぶんですか。必要がある時、あるいは何か目的があってそれを成し遂げたい時。私が家に帰ってソファに横になりながら叫んどったらおかしいですよね。この間ね叫んだんですよ。何年ぶりかでね、寝てる時、真夜中です、大体2時頃ですよね。私も全く覚えてませんよ、あの叫んだことは覚えてるんですけど、何を叫んだかって、ガバーッと布団からこう起き上がってですね、イエス・キリストの名によって命ずるサタンよ出ていけって 3,4 回叫んだんです。でまたこうやってエンドに出た。朝起きたら家内が、あなたは昨日叫んでたけど覚えてるのって言うから、いやちゃんと覚えてるけどって。それは数年前に2回ありまして、その時は2回ずつ2回叫んで、そして大きな試練がやってきて、3年後にまた叫んで、その問題が解決して、それから何年間も経ってるんですけど、今度3回叫んだからね。で前は2回だったよねってちゃんと向こうも覚えてるから、そうよ僕覚えてるじゃんってね。それはね、霊が私は寝てるんですよ。で私の霊の中に精霊がいらっしゃるから、私の霊と精霊様が私に意識を与えて叫ばせてるわけですよ。だからそこには霊的な戦いがあるということを分かってるんです。でも今までの経験からですね、大体そういうことが起こるのは何か現実の起こる前に来るんです。前に来るということは精霊による取りなしがあるので必ず勝利するということなんです。でそういうことが起こるということは敵が攻撃するわけでしょ。攻撃するされるということは何か神様の働きが行われるので妨げようとしてくるわけです。だから同じでは絶対ないんです。天の祝福がまた何か分かんないけど現実化していこうとしてるんですね。私それ期待しています。もう小さい問題じゃないことじゃないと私信じてます。今回3回だから。前の2回もすごかったんですよ。家内は倒れるしね、娘は中学生になった途端に学校行かなくなるし、3年間行きませんでしたよ。頭のいい子ですよ、言っときます。すごい優しい子で友達もたくさんあって、でまあ結構あの力があるので、ある高校に入って大学を出て、そしてもう今結婚してね、とても幸せですけど、その期間はどうしていくか分からなかったですよ。どうしていくか分からない。あの時に木村先生知ってたら僕本当だってね、フリースクールも探してたんですよ、いろいろ連れて行ったんですけど、ね、もう行かんと行かないんですよ。で勉強ちゃんとするから自分でね。で教会休んだことない、日曜日は必ず教会来た。だからまあイエス様が愛してるんで、まあ、大丈夫だと思ってる。 まあ、自分で言うのもあれですけど、とても頭のいい子です。理系系、理系ですね、あの子はね。だから私、計算やこしになったら頼むっていつも言うんですまあ今はもうね、あの結婚して、ご主人があの、小児科医です。今ドクターですけどね。でも2人とも信仰あって、あの本当にいろんな人を助けたいという気持ちがあるんです。この間ね、行ったらね、娘は髪の毛長かったの短いんですよ。どうしたんかなと思って家内に聞いたら、いや、あの子ね、あの、ウィッグ作るのに、あの毛を検品する、売るんじゃないですよ、検品する。それを知っててやったというから、さすが僕の娘私はやりたいけどできないなんでそこで拍手するんですか昔はできたんですよ、その時だったらねまあ本当にね、まあそういうこともあったんですね。でもその一つ一つのことがですね、天の祝福が具体化された時に、ああなるほどと見えてきて、それが現実化していく。そのプロセスで私たちは父よって叫ぶ必要があるんですよね。もうあの満足してたら叫ばないですからね。もっとあなたの栄光を表してください。でやっぱりそろそろエリアに戻ります。だから何にも進んでないじゃないですかもうそのエリアの問題はですね、この旧約における奴隷の霊からの解放ですよ。この19章はまさに、ね、まあ、エリアはこの18章というのはアーブの預言者450人、アシュラの預言者400人を滅ぼしたわけでしょ。ものすごい劇的なことをやったわけですよ。その後で19章を見ると、アハブの奥さんがあのエリアにちょっと言ったんですね。あんたの命ないよみたいな脅迫をね。女性の言葉は強いですよと思います本当に、ね、その一言で彼は逃げていくんでしょ。で最初の立つっていうのは、ですからこの1章から3、1節から3節の中に出てくるんですけれども、3節に彼は、それを知って立ち、何それって何かというと、明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったならって言われてですね、うわ怖いって言ってですね、エリアは逃げていくんですけど、逃げた理由はその後に書いてます。自分の命を救うため立ち去った。恐れの霊のそのまあ出発点は、自分は守るところから来ると思うんですね。まあ、神様に守っていただくんじゃなくて、自分で自分を守ろうとする。で恐れが来る。で彼は逃げていきます。まあカルメル山の出来事の後ですから、カルメル山って結構北の方ですよね。そこからベールシェバまで逃げたんです。ベールシェバって視界 の, あの、西側のちょっと左下の方のところ、そこはですね、まあユダのも領域ですよ。北王国から南王国の領域ですよ。だからイゼベルの手が及ばないところまで彼は逃げていくんですよ、まず。でもどんなに逃げても恐れからは自由にならないですよ。環境的に変われば問題解決するだろうと浅はかな私たちは思うんですけど、おっとどっこいですね。環境が変わるともっとその問題が深刻化してきますね。神様がそこで解決しようと導いておられたことを私たちがまあ信頼しないで別の方法を取ろうとすると、もっと厄介になってきますよ。問題が要するに複雑化してくるわけですよ。で彼はそこからどうしたかっていうと、4節見ると、自分は荒野に一日の道のりを履いていった。しかもその時、若い者たちをそこに残した。最初は若者たちを連れてきたんだね、弟子かなんか一緒に残して、一人で荒野に入る。つまりこれはですね、自分の力の限界を超えようとしてる、超えていこうとする彼の姿です。あの地理的に、状況的にはもうイザベルの手から逃れることはできたですよ。そこまで逃げたんだから。で自分から逃れられない、恐れから。だから彼は荒野に入っていくんですね。荒野っていうのはある意味で御言葉の象徴です。神様の言葉の象徴です。その中に彼は入っていくんですけど、そのことに気がつきません。そこに入っていってですね、 で、ここを見ると、エニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていったと書いてます。自分の力の支配を超えた場所、もう死んだ方がいいって、ヨナさんも言いましたけどね。あの言葉ね、もうこれ人間の切り札というか、まあ、最終的な言葉でしょ。もう死んだ方がいいわって、ね、でも彼は簡単に言ったわけじゃなくって、荒野に入ってその限界に行ったんですね。こう言ってます。主よ、もう十分です。私の命を取ってくださいと言っています。そしてエニシダの木で横になったんです。これは自分の、自分が死を経験していくプロセスですね。で、彼はそこでどうなったんですか。眠ったと書いてます。葬りの経験です。で、その時に彼はもう自分の力から何ていうか自由になるというか、そこまで行ってるんです。でも主からの力を受けないといけないんです。だからもう一回横になるんです。それが後に出てきます。眠ってると起こされてですね、御使いが起きて食べなさいって言って、焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺、それを食べて飲んで再び横になった。自分の力に死に、そしてキリストの命を受ける。そうするとなんとですね、パン一個と水一杯でね、彼はすごいパワーを与えられてですよ、9節8節目と40日40夜歩いたって書いてますからね。こんなパンがあったら欲しいですわね、一個でこれは復活の力ですよね。もう自分がもがいてもがいて、もう本当にキリストと共に十字架につけられたって、そこに行った時に御言葉のその命をいただいて、私たちがそれを食べた時にですね、不思議な力が与えられますね。不思議な力です。その力は何よりも神様に信頼していくという、まあ、そういう力です。そして彼はどこに向かっていったんでしょうか。神の山ホレブです。なぜそこに行こうとしたんでしょう。初めは逃げたんですね。でも彼の深いところにあるものがモーセのように目覚め始めたんです。神に聞きたい、神に会いたい。そして先祖のあのモーセが神から聞いた、神と出会った、そこに行こうとしたんでしょうね。私クリスチャンですごいなと思うんですね。私高校生年度したって言ったでしょ、まあ、たくさん救われてたくさん離れましたでもそれはたくさん信仰してたという意味じゃありません。ある時不思議なこと起こりました。ちょうど、もう随分数十年経ってからですけど、私がある教会に行きました。先生こんにちはって言うから、誰かなと思う、あの高校生の時にいた誰々ですって、あ君かとか言って、僕教会に帰ってきました。何年ぶり？22年ぶり。あそうって。そしたらその年4人の22年ぶりに教会に帰ってきた人に会いました。みんな高校生の時救われた。私だからよく知ってる。なぜか分からない、22年間離れてですね、みんな違う教会なんですけど、今行ってるのはね、そこに導かれてきた、まあ、ある人は子供を通してとか、ある人はまあやっぱりいろんな問題が起こってきてとかね。で、なぜ帰れたのかが重要なんですよ、ね。まあ、昔行ってたからまた戻るなんて、そんな帰らないですよ、まあ、そういう人もいるかもわからないけど、わずかです。彼らは明確なキリストとの出会いを体験してるんです、若い時に。そして聖霊に満たされる体験をしてるんです。この聖霊に満たされた体験はもうこの世のものとは違うので、一時は世の中のものが華やかに見えて出るんですけど、去っていこうとするんですけど、それに戻ってくるんですよ。もうやっぱりね、忘れられないですよ。モーセがちょうど燃える芝を見た時に内側にある照明が蘇ってきたように、おそらくエリアも神の山ホレブに近づけば近づくほど何かが起こっていったんじゃないかなと思いますね。私たちもそうです。私教会でいつも言うのは、問題が起こった時、どうしていいか分からなかった時、御言葉が聞けるところで行きなさいって言います。 ね、それは集会であってもインターネットであっても何でも書かない、聖書読んでもいい、御言葉の前に出れるところに行きなさいと。御言葉はあなたの内側にある神聖体験した、また聖霊がいらっしゃるキリストがおられる、その命と結びついてあなたを復活させてくれる。だから私たちがカウンセリングするときに一番大事なのは、相手が教会に行ったことがあったり救われていたことがある人であったら、その人の信仰を復活させてあげることです。問題解決することじゃない、問題は本人が解決するんですよ、ほとんどの場合。でもその人の信仰がよみがえるように助けをしてあげる、これは大事だと思います。このエリアはですね、このホレブの山まで行って、そしてまあ今日のタイトルにあった9節ですね、彼はそこにあるホラー穴に入った。なんでホラー穴に入ったんですかね、まあ、雨とか雨が忍びますし、でも何よりも何か、恐れて逃げている時というのはですね、小さいとこ狭いとこばかり行こうとするんです。私恐れてるから大平原に行こうなんて聞いたことはないです。全然違う、みんながテントの中に入ったりするタコ壺ですよ、要するにね、壺の中にこう入るんですよ。でエリアもそうだったんですね。するとそこに主が彼に言われたんですね。外に出て、これ11節です、山の上で主の前に立て、ね、主の前に立て。そしてこのあと実はこれ2つ目ですけど、3つ目は13節にあるんですね。あのエリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い、外に出てホラー穴の入り口に立った。これ3つ目の立つが出てくるんですけど、彼はですね、主に出会うために行ったんです。そのためには自分の自己憐憫という入り口あの壺の中から出てこなきゃいけないんですよ。あ、裏は誰か歩いてたんですね。地震が来たのかなと思って、なんかちょっと揺れ始めたからそうじゃない、よかったもうその、山の上で主の前に立て、主の臨在の中に入れとおっしゃったんです。あなたが変革されるのは神の臨在の中です。御言葉に導かれて主の臨在の中に入っていった時に、生けるキリストと出会います。その時に私たちは変革されます。あのロマ書12章の中に、新しくされるということが出てきますけど、それはあの変貌山の変貌すると同じ言葉なんだそうです。キリストにあってこう変えられていく、変貌されていく時にですね、これは一回で終わらない、繰り返されていく時に、私は現実的にはあのいつも3つのことが変化されていくと信じているんです。一つはセルフイメージが変わります。いわゆるアイデンティティのこの自分自身の価値観とかそういうものが変わってきます。自分が高められるというよりも、あのよりキリストにある本当の自分が分かってくると思いますね。そうするとですね、神のイメージが変わります。あ、神様は私思ってたより大きな方だとか偉大な方だと。そして3つ目はトータルに自分の人生のイメージが変わります。それが幸せになるということですね。あなたはどうして、まあ私はあのもう皆さんもそうでしょう、私今が一番幸せなんです、本当に幸せなんです。でも前よりできないこといっぱいあるんですよ。でもまあできなくてもいいかと思ってるんです。もうそれはできなくなった分は天国に先に返したと思ってるんです。間違ってないと思います。何かができなくなる、不自由になる、失うということは、あ、天国にもう返しましたって、で荷物先送ったできるだけ身軽になって最後はさよならって帰っていくんですけど、でその中でですね、その自分自身のこのトータルに自分の人生を見たときに、あ、本当に神様は私今幸せですって。もしどなたか先生が今幸せ、最高に幸せな人って言ってくれたら、はいって手を挙げるんです。もう聞いていただくチャンスないと思いますけど、ね、本当にそうなんですね。それは何もかもうまくいってるからではないんですね。神様の恵みが前よりもよく分かったからなんです。もう自分自身の罪深さもよく分かったんです。弱さもよく分かったんです。 もっとわかると思いますけどまだまだだと思うんですけど、そうするとですね、キリストにある霊的祝福をどれだけ受けていて、どれだけ自分が主に守られて導かれているかということがよくわかるんですね。自分の力が弱ってくると、かすかな小さな神の声がもっと聞こえるようになりますね。エリアはそうだったんです。でエリアどうしたんでしょうか。13節見ると、これを聞くとすぐに街灯で顔を覆いと書いてます。街灯って何ですか。エリアのマント。エリアはですね、エリシャを預言者と任命せよと言われた時に彼はどうしたんですか。あの十二首木の牛でこう畑耕したらすっごいですよね。すごいパワーもあったと思いますよ。エリシャはそこに行って彼は自分の街灯パッと引っ掛けたんですよ。神を油注ぎ言ったんですけど、聖書を見る限りにおいてエリシャが油注がれたっていうのは載ってないんですよ。でもエリアの街灯をかけた時にそれが油注ぎだったんです。そしてその街灯をエリシャは受けるんです。つまりこの街灯はですね、エリアの神から与えられた職務、立場、権威、力、それを表しています。私たちから言うとキリストにあるということを表しています。彼はその街灯で自分を覆った。生まれつきの自分のままで神の前に出ようとしたんじゃないんです。御言葉に覆われて神の前に出て入り口に立った。すると神がおっしゃった、ここで何をしているのか。私はこれはですね、単なる問いかけではないと思います。エリアよ、あなたにはなすべきことがあるんだよとおっしゃってるんだと思います。彼はもう自分の人生や預言者の職務はもう終わったと思ったと思うんですよ。もうヨハネがパトモスでそう思ったようにね。でもその時から最後に残ってる大きな使命があるんですよね。私もそうだと信じています。弱くなってきましたから。前よりも神様、私若い時に20代の時おっしゃったんですね。あなたが年を経た時、あなたは私の栄光を見ますとおっしゃってくださった。リバイバルを見るって。だから妙な話ですけど、まあ、最近そう言えるようになったんですよ。年齢が来たので。神のリバイバルが私が年いった時に見えるというのをなんかずっと思っててですね、年を取るのを嫌だと思ったことは一回もありません。ある意味で楽しみ、でもちょっと嫌な部分もあるんですけどね人間的に考えると嫌な部分もあるんだけど、でも信仰的に見るともうすぐですねって、もうすぐですねって。だから今私は自分の周りにある人には何度も言ってます。私は主の栄光とリバイバル見るまでは天国に行かない、私は見たいって、ね、皆さんもそうでしょ、ね、日本のリバイバルのために祈ってくださってると思うんです。もうあんまり日本って、ね、あのいろんな意味で発展する国だから、そのそうでないところにすごい精霊の働きあるっていうのだったらまあ分かるっていう気もするんですけど、アメリカだってヨーロッパの国だってすごいリバイバル起こってるわけで、なんで日本に起こらないのかって、ね、ずっとそれを持ってます。だから父に叫んでます。主よ、リバイバルって、リバイバルって他のもいらないって。教会がもちろんあのたくさん救われたら教会は当然大きくなるんで、大きくなるといろんなシステムも必要だし、いろんなあのものも必要なんです。でもそれは目的じゃないですよ。だって教会はみんな引き上げられるんだからね。いや、あの教会だけ建物一緒に天に引き上げられたみたいな、絶対ないですよ、ね持って何か持っていこうと思っても持っていけないんですから。だから私たち自身が備えられることが大事ですから、まあエリシャはですね、ここで主の声を聞いて、そしてこの3つの使命をまあ受けるんですけど、アラムの王に油を注げってね、それからエフに油を注げて、イスラエルの王にせよ、それからエリシャに油を注げと言われるんですが、エリアがやったのは一つだけです。エリシャに油を注いだ。つまり預言者として任命します。アラムの王に、油を注いだのはエリシャです、ね、そしてエフに油を注ぎをして、イスラエルの王にしたのはエリシャの弟子の若者です。でも神はエリアが全部したというふうに見ておられます。エリアに語ったから、エリアに信仰を与えたから、そしてエリシャもその弟子もそれを受け継いでいったんですよ。つまり誰かが神から聞いて、その信仰を別の人が 信じるということはあり得ることなんですよ。信仰は命ですからね。私はそのようにこのマウントハーモンも69回ですか、ずっと継承されてきたんだと信じています。だからそれが大切なんです。そのことを喜ばないといけないし、何かそのことを軽く考えたり何かね、悪く考えたりしては絶対いけないと思います。神が与えられた素晴らしいものですよ。私は何よりも去年もそうですけど、こちら呼んでいただいたときに、この一つのマウントハーモンの霊的な流れと伝統って、時々クリスチャン悪く考えるけど、そんなことはないですね。良い伝統ですね。私はそれを触れたいと思いました。私たちにないものがある、だからそれを学びたいと思ってます。変えようなんてとんでもない、変えることなんかできませんし、変えようともしてません。ただその中に共に入れていただくということは、一緒に変革されて成長していくわけだから、そういう意味において一緒に成長したい、もう今もその気持ちでいっぱいです。すっごく感謝してます。何か言葉に表現できないその、感謝があるんですね。エリアは洞穴の入り口に立った、ね、それは初めの愛に変えることかなと思ったりします。初めの献身と、それから証明というか、それに変えることかなと思います。初めの愛って何なんでしょうか。神がまず私たちを愛してくださった、私たちがまだ罪人であった時、つまり初めの愛というのは私たちの初めの愛じゃなくって、神の側が罪深い私たちをまず愛してくださったということですよ。そこに変えると私たちは誇るものは何にもないですね。何にもないです。そしてまた逆に自分を責める必要も何もないです。神が選び、イエス様の贖いを完成されて、私に立てとおっしゃる、入り口に立って私の声を聞いて、そして天の祝福を歴史の中に現実化せよとおっしゃる。それが小さいことであっても、それを成し遂げていきたいと本当に思います。アーメン。どうぞお立ち上がりください。思ったよりは早く終わりました。いや、まだあるんですけど、私の肉体弱いから、もうね、やっぱり一つ区切りつけたいと思うんですけど、でもしばらく主を賛美しましょう。一緒に主を崇めたいと思います。アーメン、ハレルヤー。